こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。自己肯定感を上げるだけで最高の恋がすぐ叶いましたわ。恋愛コンサルタントとして活動するユカ&レイタマが、恋愛における自己肯定感と究極の慈愛を主題に据えて書いた実用的な恋愛指南書である。2020年に刊期出版から刊行され、著者たちがブログやコンサルティングで発信してきた内容を未公開の要素も含めて一冊にまとめた中心的な問題意識は、相手に選ばれるための駆け引きや外見の改善を優先しても自分を低く扱う認識が残る限り、恋愛の不安や苦しさは繰り返されやすいという点にある。本書は恋愛を成功させる小手先の技法よりも、自分の気持ちを受け止め、自分を大切に扱う内面的な習慣を重視する。著者自身の失恋、婚約破棄、浮気被害、復縁と結婚の経験を背景に、恋愛で自信を失いやすい読者が自分軸を取り戻すための考え方と実践を示す作品である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、恋愛テクニックの前提として自己肯定感を位置づける本書の最も明確な特徴は、恋愛の成果を連絡頻度、駆け引き、外見作りといったテクニックの考説だけで説明せず、それを使う本人の自己肯定感にまで視点を戻す点にある。著者たちは、自己肯定感が低い状態では相手の反応を過度に恐れたり、嫌われないために無理を重ねたりしやすく、どのような恋愛技法も不安を補強する方向で使われかねないと考える。例えば、返信が遅いという出来事そのものより、それを直ちに自分には価値がない、捨てられるかもしれないと解釈する内面の動きが関係を苦しいものにする。この視点に立つと、課題は相手を操作する方法ではなく、自分の価値を相手の一時的な反応だけに委ねないことになる。自己肯定感を常に自信満々でいる状態ではなく、望ましくない感情や不完全さを抱えた自分も見捨てずに扱う基盤として捉えることが重要である。本書は、恋愛を入り口にしながら依存的な評価基準から距離を取るための自己理解を促している。次に、究極の慈愛を頑張りや我慢で自分を消耗させない実践として示す。著者たちが繰り返し掲げる究極の慈愛は、自分を甘やかすことや欲求を無条件に正当化することと同義ではない。むしろ、自分が何を感じ、何に傷つき、何を心地よいと感じるかを丁寧に把握し、その感覚を軽視しない態度を指す。本書の文脈では、恋人に吹かれるために本音を抑える、都合の悪い扱いを受け入れる、苦しい関係を自分の努力不足として抱え込むといった行動が慈愛の不足と結びつけられる。ここでいう実践の焦点は、相手を優先する前に自分の状態を確認し、自分に対しても尊重ある選択を行うことにある。これは、相手を拒絶するための思想ではなく、我慢を愛情の証明にしないための境界線の考え方でもある。自分を大切にする感覚が育てば、関係を続けるか、希望を伝えるか、距離を取るかという選択を恐怖だけで決めにくくなる。恋愛成就を目的にしつつも、日常における自己扱いの質を変える点に本書の実用的な軸ある。さらに、相手軸から自分軸へ移ることで不安の解釈と選択を変える。本書は、恋愛の不安が強い人ほど意識の中心が彼はどう思うか、選んでもらえるかに偏りやすいことを問題にする。相手の気持ちを考えること自体は関係に必要だが、それが自分の感情、希望、尊厳を後回しにするほど強くなると、相手の言動が自己価値の判定材料になってしまう。そこで、著者たちは、相手を変えようとする前に、自分はどのような恋愛を望むのか、現在の関係で本当に安心できているのかを確かめる方向へ読者を導く。これは、相手を一切気にしないという極端な自己中心性ではない。相手の事情や意思を尊重しながらも、自分も対等に尊重されるべき存在だという前提を回復する試みである。自分軸が整うと、曖昧な態度を受けた際にも、ただ待って価値を証明しようとするのではなく、必要な対話や距離の取り方を選びやすくなる。本書の言う恋愛の変化は、理想の相手を引き当てることだけでなく、恋愛の中で自分を見失わない判断基準を持つことにも現れている。そして、著者の失恋経験を変化の再現可能性を考えるための素材として扱うユカとレイタマは、共に過去の辛い恋愛経験を公にし、その後に慈愛と自己肯定感の見直しを行った経緯を本書の説得力につなげている。ユカは婚約破棄や多数の失恋を、レイタマは交際相手からの浮気や別れを経験しており、最初から恋愛に恵まれた立場から助言しているわけではない。この出発点は、失恋をした読者が抱きがちな自分だけが愛されないという孤立感に対し、回復の可能性を示す役割を果たす。一方で、著者たちの結婚や復縁という結果を、そのまま誰にでも起きる因果関係として読むのは慎重であるべきだろう。本書から実践的に受け取るべきなのは、特定の相手を必ず取り戻す保証ではなく、 苦しい恋愛の反復を自分の欠点として断罪せず、内面の前提と行動の選択を見直す契機である。体験談は科学的な証明ではないが、抽象的な自己肯定感を失恋後の思考や日常の扱い方に結びつけて理解する具体例として機能する。読者は成功談への同一化より自身の状況に応用できる部分を吟味する読み方が望ましい。最後に、潜在意識や引き寄せの語りを内面と対人行動の変化として読み解く著者紹介や関連する発信では、潜在意識や引き寄せの法則も本書の背景となる考え方として触れられている。これらは自分の内側を整えることが外側の恋愛状況にも反映されるという枠組みで用いられる。本書を読む際にはそれを超自然的な結果保証として受け取るより、自己認識が注意の向け方、相手選び、コミュニケーション、許容する扱いの基準に影響するという実践的な意味で理解すると有益である。自分は大切にされる価値があると感じられる人は不誠実な関係にとどまり続けにくく、希望をより率直に伝え自分に合う関係を見分けやすくなる可能性がある。反対に自己否定が強いと好意や尊重を受け取れなかったり、不安を確認するような選択を重ねたりすることがある。こうした心理的行動的な連鎖に注目すれば、内側が外側に反映されるという表現は日常の選択を変えるための比喩として読める。本書は厳密な心理学の解説書ではないため、深刻なトラウマや継続的な精神的苦痛がある場合は恋愛助言だけで抱え込まず、専門的な支援も選択肢に入れる必要がある。結論として、本書は恋愛のたびに相手の反応へ振り回される人、尽くしすぎや我慢によって関係を維持しようとして疲弊している人、失恋後に自分の価値まで否定してしまう人に向く、すぐに使える駆け引きや、特定の相手を振り向かせる技法を求める読者には物足りない場合があるが、そうした技法がなぜ自分にはうまく機能しなかったのかを考えたい人には有用である。得られる実践的な利益は、恋愛の成否を一旦脇に置き、自分の感情、望み、許容できる扱いを見直す視点にある。結果として、相手に吹かれるための行動と自分を尊重する行動を区別しやすくなる。類書にも自己肯定感を説くものは多いが、本書は著者2人の大きな失恋経験と恋愛相談の発信を土台に、頑張る恋愛から離れるための慈愛を前面に置く点が特徴である。ただし、恋愛成就を約束する処方箋としてではなく、より納得できる関係の選び方と、自分を粗末にしない習慣を学ぶ本として読むことが現実的だろう。恋愛だけでなく、人間関係や日々の自己評価にも応用できる入り口となる一冊である。ご支援いただける場合は、ゆくか、ガイタマ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。